ここが聞きたい一般質問。一般質問の文章は質問者の責任で作成しています。質問項目、吉川真由美議員、子宮頸がんワクチンについて、使用済み紙おむつの取り扱いについて、西澤悦子議員、町づくりについて、町奨学金について、塩野入武議員、18号バイパスの工事状況について、野生鳥獣等の被害対策について、滝沢幸輝議員、青少年の健全育成について、地域の環境問題について、中島昇議員、小中学校給食費を無償に、子ども食堂について、ふるさと納税について、朝倉邦勝議員、次期町長選への出馬の考えは。栗田隆議員、ワクチン副反応及び後遺症について、ゴミ収集について。根津明子議員、発達障害児への支援について、人口減少を食い止めるために。大森茂彦議員、学校給食の無償化に向けて、マイナンバーカードの取得のあり方は。保育内容の充実のために、加齢による補聴器の助成制度の創設は。酪農畜産業に支援を。尾港信也議員、ワクチン接種と感染状況について。剣道榊インター先線進捗状況について。玉川清文議員、生活環境の整備について。犯罪被害者支援について。食の安全について。山城俊一議員、新州型自然保育について。共に生きる障害者福祉について。吉川真由美議員、保育園使用済み紙おむつ回収を、町衛生面財政面等を検討。問い、保育園での使用済み紙おむつの取り扱いは。子ども支援室長、保育園敷地内の屋外の決められた場所に園児ごとのビニール袋をセットし、ここに保育士がその園児の使用済み紙おむつを入れ、帰りのお迎えの際に保護者が持ち帰っている。問い、保育士や保護者の負担軽減と衛生面への配慮として、使用済み紙おむつの持ち帰りを廃止し、園で回収する方法にできないか。子ども支援室長、3円で回収する場合、未満児約100名分、1日450枚程度が見込まれるため、保育園での保管場所の確保が必要である。そして保管にあたっては衛生面など慎重に対処する必要がある。問い、県内でも持ち帰り廃止の自治体が増えてきた。最近では箕輪町、千曲市など新たに園での回収を決定した。当庁も園での回収とした場合、その保管と処分方法は。子ども支援室長、衛生的に保管できる保管庫の用意が必要。処分方法は、燃えるゴミとして処分するため、できるだけ早い収集が望ましいので、現在の週2回の収集回数を増やすなどの方法がある。まずは保育園での衛生面を考慮し、保育士への負担や財政面等も合わせて検討する必要がある。写真があります。榊保育園、毎日持ち帰る使用済み紙おむつの袋の写真です。
西澤悦子議員、複合施設完成の見込みは。町令和8年度竣工の予定。問い、保健センターと老人福祉センターを統合した新たな複合施設の建設に向け準備が始まった。実施計画では、本年度は建設準備委員会を開催、5年度は基本構想基本計画の策定、6年度は測量地質調査基本設計住民説明会となっている。施設を更新する大きな事業をどのように進めるか。町長、町の将来像、輝く未来を奏でる町を体現する施設とし、あらゆる年齢層の人に親しまれ、それぞれの目的で利用できるようにと考えている。問い、建設予定地についての計画は。福祉健康課長、現在の老人福祉センター周辺を想定している。問い、住民要望や意見を聴取するのはいつか。福祉健康課長、 現在建設準備委員会で基本構想の策定を進めている。来年度予定の基本計画策定にあたり建設委員会に移行、その中で要望や意見を聞いていきたい。問い、事業費の見込みと完成の予定は？福祉健康課長、公共施設・個別施設計画の中で本体工事を16億円としているが、計画を進める中で算定していきたい。また建設工事は令和8年度中の竣工を目指し取り組んでいきたい。塩野入武議員、バイパス供用開始への見通しは？町、時期など示されていない。問い、4年度の工事の進捗状況は？計画通り進められているのか？また工事も佳境に入り始めた中で完成・供用開始に向けた見通しは？町長、約8億円の事業費が配分され、設計調査と埋蔵文化財調査、用地買収、改良工事が予定され、順次事業が行われている。建設課長、現時点で供用開始の時期など示されていない。事業の進捗を図るべく、関係機関への働きかけを行っていく。国道事務所、県、関係機関と連携し、バイパスの整備促進に努める。野生鳥獣等の被害対策。問い、村上地域は野生鳥獣侵入防止柵の設置が完了し、山沿いの田畑は効果があるが、里の平地や河川敷の農作物に被害が出ている。被害調査を行って対策を講じてほしい。駆除一辺倒では解決は見込めない。環境面や生態系などによる被害対策が肝心だが考えは？商工農林課長、猟友会とも相談し、被害対策について捕獲・防除・環境整備を組み合わせた総合的な対策で効果を得られるよう、有害鳥獣対策協議会とも検討したい。バイパス予定地の地盤改良工事をしている超大型機械の写真があります。滝沢幸照議員、部活動、地域移行への進捗状況は？町、千曲市と共同で進める。問い、小中学校の課外活動、部活動の大会での活躍状況は？また、中学校休日の部活動、地域移行の進捗状況は？教育文化課長、南城小学校金管バンドが、東海バンドフェスティバルに毎年出場をしている。中学校部活動での主な活躍は、今年度、剣道部が北信越中学校剣道大会女子団体戦及び個人戦に女子2名が出場をした。移行への進捗状況は、4年7月、千曲市、榊町各団体の代表で組織された中学校部活動地域移行推進会議において共同で進めることが決定。これを受けて8月に運営準備会を設置し、今後の運営、規約、指導者の確保や報酬等を検討している。地域猫活動、問い、この1年間の活動状況と新たに計上された補助金25万円の内容は？町長、3年12月、地域猫活動の推進に取り組むボランティア団体が発足し、地域と行政を加えた取り組みがスタートした。この1年、不認可施術は127頭、13自治区に及び大きな成果と捉えている。住民環境課長、補助金の内容については、メスの不妊手術費用とオスの去勢手術費用で3月までの30頭分を見込む。北信越中学校剣道大会出場の坂中剣道部の皆さんの写真があります。中島昇議員、学校給食、小中学校給食費を無償に。町、勉強させてもらいたい。問い、県内の自治体では学校給食費の無償化が進んでいる。現在はコロナ禍であるとともに、子どもたちを育てる親世代は給料も上がらず疲弊している。無償化することで保護者負担の軽減だけでなく、 少子化対策や食育学習にもつながる。長和町、青木村など県内の21自治体が給食費の無償化を実施している。坂城町も速やかに学校給食費の無償化を行うべきであると考えるが、町の考えは。教育庁、学校給食費は平成26年度から今年度まで改定していない。一律に給食費無償化ではなく、現行の支援策の中で必要な保護者に対し給食費の負担軽減を行う。町長、無償化について勉強させてもらいたい。ふるさと納税について。問い、私が提案してから6年が経ち、右肩上がりで寄付額が増えてきたが、今後の見通しは。町長、令和3年は2億5800万円であったが、4年11月末現在では1億1000万円ほどで、前年同時期と比較し寄付額が5割程度となっている。今後の見通しについて、寄付額の目標設定は行わないが、寄付を通じて町を応援していただける方が一人でも増えるよう取り組んでいきたい。
朝倉国勝議員、町長選次期出馬への考えは。町、議会最終日に話したい。問い、コロナ禍が続くこの3年間、世界の政治経済は多大な影響を受けている。ここへ来て日本ではようやくウィズコロナ状況が見られるが、ロシアのウクライナ侵攻が燃料価格の高騰を招き、エネルギー危機、諸物価の高騰や食料危機、円安の進行等、深刻な状況を作り出している。坂城町においても、こうした情勢に対処していくため、町民や事業所などに対し、引き続き切れ目のない支援が必要である。こうした中、次期町政を担う人は、国内外の政治経済を取り巻く環境や坂城町の産業、教育、福祉、行政運営等を十分理解し、課題解決に尽力できる人でなくてはならない。多くの町民が山村町長に4期目の出馬を強く望んでいる。次期町長選出馬への考えは。町長、これからの4年間は長期総合計画や総合戦略の実現に向け、新しい街づくりを進める大変重要な時期と認識しており、4期目の出馬は大変重い意思決定であると考える。支持者や皆さんの意見を聞き相談する中で、今議会の最終日に改めて話したい。栗田隆議員、ワクチン後遺症に対する見解は。町、懸念はないとされている。問い、厚生労働省の11月11日の発表では、コロナワクチン接種後、因果関係は判定不能であるが、1908名が死亡している。欧米では接種の危険性に気づき、接種を控える状況となっている。ワクチン接種については、一旦立ち止まって考えるべきと考える。町としては接種の体制を整えるのは当然であるが、接種受付方法の見直しは考えているか。町長、現在のところ予約方法についての変更は考えていない。問い、 FDA アメリカ食品医薬品局の調査では、乳幼児へのワクチンの発症予防効果は 14.4% しかない。副反応利息が高いため接種を禁止とした国もある。町長にも副反応と疑われる症状で苦しんでいる方が少なからずいる。10年後、20年後にどうなるかの知見が一切ない現状では、若年層への接種は慎重であるべきと考えるが、町の見解は。また、副反応が起こった場合の町のフォローアップは。町長、副反応については国によると現時点で重大な懸念は認められないとされている。しかし極めてまれに健康被害が起こることがあり、国による救済制度が設けられている。健康被害が生じた場合には保健センターに相談してもらいたい。ワクチン接種会場の写真があります。根津明子議員、定住施策、住宅地の確保、町、有料な住宅地を確保。問い、昼間人口及び夜間人口は。町長、 最新の令和2年国勢調査の結果によると、昼間人口は15,029人、夜間人口は14,004人、問い定住につなげる施策は、町長、平成28年度から空き家バンクに登録された物件にかかる補助制度、29年度から自らが移住・定住する目的で町内でマイホームを新築する方などに対する移住・定住促進補助金、30年度から結婚に伴う住宅の取得やリフォーム・引っ越し費用等を支援する結婚・新生活支援事業を実施するなど新たな事業展開を図っている。問い、住宅地の確保と荒廃化した農地の土地整理を進め、宅地や事業用地を増やしたらどうか。町長、町の国土利用計画では人口減少などによる低未利用地や空き家などの増加を課題として捉え、土地の有効利用を促進し、低未利用地と空き家などを含む既存住宅ストックなどの有効利用を図り、住宅地・産業用地の確保を図るとしている。今後、幹線道路の整備が進み、交通環境も大きく変化していく中で、町土の有効活用を優先し、有料な住宅地の確保を図る。榊に暮らす移住・定住ガイドブックの写真があります。大森茂彦議員、学校給食、給食費の無償化を、町、保護者負担を基本に。問い、食育は学校教育の一環である、憲法には義務教育は無償とするとしている、完全無償化を求める。教育文化課長、町では保護者負担が基本だ、食材も高騰しているが負担増のないよう献立や食材で工夫、困窮家庭の子には就学援助で対応している。問い、三代田町では子育て支援や移住・定住事業も実施しながら、給食費の無償化で人口増である、財政力指数が県内町村で3位の当庁ができないことはない。町長、先に質問した議員には負担が少なくなるよういろいろ検討しよう、段階的にかもしれないがと答えた。今の立場で責任ある答えは言えないが、その暁には議論したい。保育士の配置基準見直し。問い、人格形成に大事な時期に言葉の発語を促し、しっかり受け止め、子どもに声掛けが必要。現在、1、2歳児を担当する保育士1人で園児6人を見ている。3人にできないか。子ども支援室長、基本的には園児6人に対し1人で対応。年度当初は補助の保育士を配置している。栄養価を考えた献立の献立表の写真があります。
帯方信也議員、インター線先線開通の見通しは、町、令和5年度中に開通。問い、インター線先線の終点部と町道の交差部はどのようになるか。建設課長、将来の右折車線を考慮し、国道18号交差点と同規模の全幅17メートルで暫定的な T 字路交差点として整備を進めている。接続する町道について、工業団地側、南側は既存の町道と同様に2車線で片側2メートルの歩道を設け、全幅12メートル、延長80メートルの整備を行う。また中野城側、北側にも2車線で全幅7メートル、延長120メートルの付け替え道路の整備を行っている。問い、開通の見通しは。建設課長、令和5年度中を目指す。問い、インター線先線延伸区間の現状と計画は。建設課長、現在事業施工中のインター線先線の終点部から千曲川を渡って国道18号バイパスに接続する網掛地区延伸区間として、3年度から千曲川の橋梁予備設計を行っている。また4年度は計画延長約900メートル、全幅14メートルとなる 道路基本計画を策定した。新たな延伸区間の基本計画の概要として、中野城地区の千曲川堤防まで延長約280メートル、千曲川を渡る橋梁部分は延長約440メートル、網掛地区の堤防から国道18号バイパスの接続部までの延長約180メートルとなる。中野城インター線先線の終点部の写真があります。玉川清文議員、給食食材ゲノム編集食品の主要は町心配な間は使わない問い、新しい遺伝子技術で作られたゲノム編集食品が市場に出始めている。国は自然界でも起きる変異だとして遺伝子組み換え食品に義務付けている安全性の証明やゲノム編集食品であることの表示も不要としている。しかし一方で新しい技術のため安全性の心配を指摘する研究者もいる。また消費者からは安全性の不安と表示がないため食品選択ができないとの声がある。学校給食の食材としての町の考えは、教育文化課長、ゲノム編集食品の安全性などを慎重に判断する必要があり、心配な間は使用する予定はない。また遺伝子組み換え食品も給食には使用していない。未管理の空き地への対応、問い、管理されていない私有地の雑草を草刈りしたい人がいる際に町が間に入って地主や管理者と草刈りの希望者をつなぐことはできないか。住民環境課長、条例では所有者等の空き地の適正管理を定めている。希望者が所有者に代わって草刈りできるように所有者の連絡先を伝えたこともある。町に相談をしてほしい。食育・学校給食センターの写真があります。山城俊一議員、自然保育認定制度活用の考えは、町引き続き研究していく。問い、町内保育園の自然に関わる保育の現状は、子ども支援室長、園外保育では和平公園やバラ公園、ビングシの里公園の展望台に出かけ、落ち葉や花に触れたり虫を探したりする活動を行っている。普段はお散歩に出かけ、道端の草や花、川の流れなどの日常的な風景を毎日見ることで、天気や季節による小さな変化を体験し、子どもの豊かな感性を育んでいる。問い、長野県は信州型自然保育、信州山保育認定制度を進めている。この制度を導入するメリットは、1、子どもの体力や自己肯定感の向上が期待できる。2、認定を受けることで、県主催の研修会への参加が可能。3、認定園を個別に紹介するサイトを開設しており、全国に広報できることである。榊町もこの認定制度を活用していく考えは、子ども支援室長、登録にあたっては外部の研修への参加や対外的に事例発表を行った保育士がいることなどの要件がある。登録後は毎月の計画書の作成や、活動報告書の提出が必要となる。引き続き保育士への負担を考慮する中で研究していきたい。信州山保育認定制度の県のパンフレットの写真があります。それぞれの議員さんの顔写真があります。